うございます。聖書と福音の時間です。梅雨はなんとなく鬱陶しいものですが、なくてはならないものです。私たちが生きていく上でも、嫌でたまらなかったこと、辛くてたまらなかったことが、かえって人生を味わい深いものにすることがあります。神様が与えてくださる人生に決して無駄はないんですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。先日私は昆虫博物館へ行き、とても興味深いお話を聞きました。虫にとって最大の天敵は鳥だそうです。特に幼虫の時には動きも遅く、狙われたが最後どうにもなりません。しかも鳥はものすごく大食感なんですね。一度居場所を見つけられたら、周りにいる仲間たちも片っ端から食べられてしまうんです。しかし、いかに食いしん坊の鳥でも、これだけは食欲を感じないというものがあるんですね。それは自分が排泄した糞です。いくら食い地が張った生き物でも、自分の糞は食べたいとは思いませんよね。この鳥の性質を利用して、鳥の糞になりすまして自らの身を守る虫がいるっていうんですね。その代表はアゲハチョウです。特にクロアゲハの幼虫は、その光沢までもが鳥の糞にうり二つです。ある虫などは形が糞に似ているだけではなく、鳥の糞そっくりの匂いまで発生するという徹底ぶりなんですね。これでは刺し物の鳥も見破ることはできないでしょう。ところで、糞になりすませば安全なんだということを、どのようにして昆虫は知ったんでしょうか。まだ卵から帰って間もないわけですから、鳥を見たこともないし、ましてや鳥の排泄物を見たこともないんです。しかし虫たちは、時期が来れば一人でに鳥の糞の姿に変身できるんですね。一体なぜでしょう。そのように体の中の遺伝子の中にプログラムがあるからなんです。では一体誰がプログラムしたんでしょう。プログラマーは誰でしょう。鳥の生態を知り尽くした方、万物の創造主なる神です。この自然界をデザインした方、この世界をお作りになった神がおられるので、このようなシステマティックなことが起こるのだと考えることは、宗教的な話ではありません。一番合理的なことだと思うんですね。神はおられます。この鳥や虫に惜しみなく知恵を与えて素晴らしく設計してくださった神は、ましてや鳥よりはるかに優れてる人間に、どれほどよくしてくださっていることでしょうか。ところが人間は自分のルーツである神様のことがわからないんですね。なぜでしょう。罪を犯したため、神様と断絶状態にあるからです。聖書の一番初めの創世記には、この罪の始まりが詳しく記録されています。神様は人を男と女に作りました。神による最高傑作として人をお作りになられたのです。そして最高の環境であるエデンの園に人間を置きました。園には人が喜ぶ食料となる木が溢れ返っています。しかし、神は園の中央に二本の木を置いたんです。一本は命の木です。そしてもう一本は善悪の知識の木なんです。そしてこの善悪の知識の木を取って食べると死ぬと警告なさいました。ところが人は悪魔のそそのかしに乗ってこれを取って食べてしまったがために、人類に罪と死が入ったのです。ところでこの聖書の記録を説明すると、必ずと言ってよいほど受ける質問があるんですね。神様はなんでわざわざそんな木を植えておいたんですかということです。はじめからそんな木がなかったら、人は罪を犯すこともなかったのに、どうしてそんな余計なもんを作ったんですかというわけですね。おそらくその答えは、 神が創造した時点のアダムを一層完成させ成長に導くためであったのではないかと思うんです。成熟した良き人格は一人でには生まれてこないんですね。人は良い選択をすることで人格に良い習慣が焼き付き、やがてその良い習慣がその人自身の良き人格になるということを神はご存知であられたのだと思います。先月、オバマ大統領一家に飼われる子犬がホワイトハウスにやってきました。抜け毛が極端に少ない品種で、ポルトガルウォータードッグという犬なんですね。この子犬をオバマ大統領一家に渡すにあたって、犬の訓練士が次のように言いました。最初の日から誰がボスなのかをしっかり教え込んだら、あとはとても良い犬になりますよ。子犬の心はまだ白紙です。この何も書いていない段階で良い習慣を植え付けることで楽に良い犬になりますって言ったんですね。犬ですらそうです。ましてや人間は良い選択を選び取ることによって、選ぶ前の自分をより発展させ、良き人格を作り上げていくことができるんです。園の中央に善悪の知識の木を置いたのは、それを食べないという良き選択によって、アダムの人格がより輝かしいものになっていく上で、どうしても必要なことだったのです。しかし、人は取って食べてしまうのです。悪魔の誘惑に、屈服したんです。悪魔はこう言ったんですね。あなた方は決して死にません。あなた方がこれを取って食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになるのを神は知っているのです。この言葉の意味はこうです。神はあなた方の成長を願ってないよ。神にその気はないよ。神の言葉を守っていたって、あなた方は賢くなんかならないよ。神はあなた方が賢くなることを内心不愉快に思ってるんだ。だから神に期待して待っていても無駄だよ。神に信頼していても時間の無駄なんだ。だったら自分で取って、食べて賢くなればいい。そして人間はこの悪魔の提案を選択したのです。そして、ここに、罪の本質があるんです。罪とは一体何なんでしょう？神への反逆です。神に期待していてもいいことなんかないという神に対する見くびりです。そして神には無理だ。しかし俺にはできる。俺は自分で賢くなって神のライバルになるという反逆。神から独立分離して生きる態度のことなのです。人間は神を悪魔以下に扱いました。神を神としないで自分の力で生きる道を選び取ってしまったのです。そしてこれが罪というものの本質、正体なんですね。しかし、この反逆の瞬間、神が人に呼びかけた言葉が書いてあります。あなたはどこにいるのか？すべてを見通す神様の目には人間の姿は丸見えでした。ですから人の姿が見えないのでどこにいるのかと探して聞いているのではありません。あなたは何という恐るべきところに立っているのかという悲しみと痛みの叫びなのです。私の息子がまだ幼稚園の時、夜中まで帰ってこないということが一度ありました。お子さん持っている方でしたら一度は経験することではないでしょうか。もう少しで警察に連絡しようとしたその時、クリスチャンの女性に連れ帰られて家へ戻ってきたのですが、私はその姿を見た時、足がガクガクと震えたのです。誘拐されたんじゃないかって本気で心配していたからです。神は神から離れた人間を見て、それ以上の思い詰めた気持ちで今日あなたのことを心配しあなたに呼びかけておられるのです。あなたはどこにいるのか。あなたにこの神様の呼びかけがわかりますか。もしわかったならキリストという道を通って 立ち返ろうではありませんか。神様、キリストによってどうぞ私を受け入れてくださいと祈ってください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。